放射線治療。更新確認日、2023年4月6日、国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、1、放射線治療。1-1、がんの三大治療法の一つ。1-2、放射線治療の仕組み。1-3、治療の流れ。1-4、放射線の種類。治療の装置と方法。1-5、副作用。治療中のサポート。1-6、費用について。1-7、参考資料。2、放射線治療の実際。2-1、放射線治療を行う目的。2-2、治療の流れ。2-3、放射線治療に必要な体制とチーム医療。2-4、副作用と対策。2-5、放射線治療後のフォローアップ。生活上の注意。2-6、放射線治療に関する質問例。2-7、関連リンク、参考資料。3、放射線治療の種類と方法。3-1、放射線治療の種類。3-2、放射線治療で使われる放射線。3-3、治療の方法、外部照射。3-4、治療の方法、内部照射。3-5、先進医療などの研究段階の医療として行われている放射線治療。3-6、関連リンク、参考資料。目次終わり。1、放射線治療。1-1、がんの三大治療法の一つ。放射線治療は、手術、薬物療法と並ぶがんの三大治療法の一つです。随注。手術と同様、局所に対する治療ですが、手術のように臓器を取り除いたりすることなく、がんの部分に放射線を当てて治療します。胸部 X 線撮影と同様に、放射線が当たっても、痛みや熱を感じることはありません。治療の目的は、完治を目指す場合と、苦痛を緩和する場合の2つに分かれます。単独で行われることもありますが、手術や薬物療法と併用されることもあります。随注、がんの三大治療法。説明、手術、放射線治療、薬物療法それぞれの円が描かれ、それぞれが部分的に重なっています。説明終わり、図終わり、関連情報、リンクが貼られています。手術、外科治療、薬物療法、痛み、1-2、放射線治療の仕組み。放射線は自然界にも存在するものですが、医療においては人工的にある種の放射線を作り出して、診断や治療に利用します。放射線治療では、腫瘍を標的とし、治療に必要な最低限の周りの正常組織を含めて放射線を当てます。放射線治療を行う前提となっているのは、放射線照射による危険性よりも患者の利益が十分に大きいことです。また、放射線治療の実施にあたっては、副作用が発生しないよう、あるいは極力小さくなるように細心の注意が払われています。がんは細胞の遺伝子異常により分裂、増殖の力が強くなっていますが、一方で遺伝子、DNA に傷がつきやすい修復の力が弱いという特徴を持っています。放射線は細胞内の DNA を切断して、がん細胞にダメージを与えます。図に、放射線治療の仕組み。説明。イラスト、放射線が癌細胞を攻撃しています。説明終わり。図終わり。用語集。癌情報サービス用語集より。腫瘍。細胞が異常に増殖したものです。転移をしない良性腫瘍と悪性腫瘍、癌があります。更新確認日。2020年10月19日。組織。体の組織性物体を構成する単位の一つで。ほぼ同一の機能と構造等を持つ細胞の集団のことです。組織が複数集まって、さらに一定の機能を果たす心臓、肝臓、小腸などの器官が形成されます。更新確認日、2020年10月19日、1-3、治療の流れ、主治医により放射線治療が提案されたら、まず放射線腫瘍医、放射線治療を専門とする医師による診察を受けます。その後、治療法が検討され、治療のためのシミュレーション、治療計画の作成などを経て、放射線の照射が開始されます。放射線治療は通院治療が一般的で、治療期間中は定期的に診察を受けます。放射線治療の検討から実施までの大まかな流れは、放射線治療の実際に治療の流れをご参照ください。関連情報。 放射線治療の実際に治療の流れ、リンクが貼られています。1-4、放射線の種類、治療の装置と方法。現在、治療用放射線としては、X 線、電子線、陽子線、重粒子線、アルファ線、ベータ線、ガンマ線、中性子線などが用いられています。放射線治療装置としては、高エネルギー X 線を発生させるリニアックと呼ばれる装置が一般的です。図3、リニアック装置の例。説明。リニアック、高エネルギー放射線治療装置で放射線治療を受けている患者のイラストがあります。説明終わり。図終わり。高い治療効果と少ない副作用を目指して、癌細胞に多くの放射線量を照射し、周りの正常組織にはできる限り少ない量の放射線を照射する方法が開発されています。最近では陽子線や重粒子線を用いた治療も注目され、保険適用の範囲も広がってきています。放射線治療では、体の外から放射線を当てる外部照射が一般的です。治療中に痛みはありませんが、照射中は動かずにじっとしていることが必要です。他には、放射性物質を体内に挿入する小宣言治療や、飲み薬や注射で投与する核医学治療があります。放射線治療の時間は治療によって変わりますが、おおむね10から30分で、照射は土日と祝日を除き、毎日行うことが一般的です。ほとんどの患者は通院で治療を受けており、多くは通常の日常生活を続けることができます。それぞれの装置や治療方法については、放射線治療の種類と方法、3、治療の方法、外部照射、放射線治療の種類と方法、4、治療の方法、内部照射、をご参照ください。関連情報、リンクが貼られています。放射線治療の種類と方法、3、治療の方法、外部照射、放射線治療の種類と方法、4、治療の方法、内部照射、1-5、副作用、治療中のサポート。放射線は正常組織にも影響を与えますが、正常組織は、癌細胞ほどには放射線の影響を強く受けません。治療内容や部位によって副作用の症状もそれぞれです。放射線治療の副作用は、放射線治療中または終了直後に起こるもの、急性期と、終了してから半年から数年経った後に起こるもの、晩期があります。また、放射線治療の副作用は、全身的なものと、治療される部位に起こる局所的なものがあります。治療が決まったら、医師や看護師から、予想される症状や注意点、対処方法などの説明がありますので、よく聞いておきましょう。一般的な副作用については、放射線治療の実際、4、副作用と対策、をご参照ください。放射線治療では、治療内容によって、治療終了まで何週間もかかる場合があります。体の変化や気持ちの辛さを感じたときは、一人で抱え込まずに周りの医療スタッフに遠慮なく相談するようにしてください。用語集、癌情報サービス用語集より、副作用、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2021年1月14日。関連情報、放射線治療の実際、4、副作用と対策。リンクが貼られています。1-6、費用について、標準治療の中で行われる一般的な放射線治療は、公的医療保険の対象です。一方で、例外的に、先進医療として一部の医療機関でのみ行われる治療法があります。この場合、保険が適用されない部分の費用は、自己負担になります。詳しくは、医師、もしくは、癌相談支援センターにご相談ください。また、先進医療などの治療については、放射線治療の種類と方法、5、先進医療などの研究段階の医療として行われている放射線治療をご参照ください。用語集、癌情報サービス用語集より、標準治療。標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、 現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。更新確認日、2021年1月21日、先進医療、保険診療として認められていない医療技術の中で、保険診療とすべきかどうかの評価が必要であると厚生労働大臣が定めた治療法、評価療養です。効果や安全性を科学的に確かめる段階の高度な医療技術で、実施できる医療機関が限定されています。更新確認日、2020年12月24日、関連情報、がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。放射線治療の種類と方法、5、先進医療などの研究段階の医療として行われている放射線治療、リンクが貼られています。1-7、参考資料、1、日本放射線腫瘍学会編、放射線治療計画ガイドライン、2020年版、2020年、金原出版、2、日本放射線腫瘍学会編、患者さんと家族のための放射線治療 Q&A 2020年版、2020年、金原出版。3、日本放射線腫瘍学会ウェブサイト、パンフレット、放射線治療を受けられる方へ、2021年、閲覧日、2023年2月10日、https://www.jastro.or.jp/.読み、https://www.jastro.or.jp/.4、抗剤、がん研究振興財団ウェブサイト、観光物、知っておきたい放射線治療、改訂版、2022年、閲覧日、2023年2月10日、https://www.fpcr.or.jp/.index.html、読み、https://www.fpcr.or.jp/.index.html、作成協力、関連情報、編集員、作成協力者、作成員、2、作成協力者、団体、個人、放射線治療、リンクが貼られています。更新、確認日、2023年4月6日、2、放射線治療の実際、2-1、放射線治療を行う目的、放射線治療には、大きく分けて、根治を目指す治療と、症状を緩和する治療があります。1、根治を目指す治療、1、放射線治療単独、放射線治療を他の治療法と併用せずに行う治療です。転移、再発したがんでも局所にとどまっていれば放射線で治療する場合があります。用語集、がん情報サービス用語集より、転移、がん細胞が最初に発生した場所、原発層から血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。転移したがん病変は、原発層のがんと同じ性質を持つため、検査や治療は原発層のがんに準じて進められます。原発層から転移したがん病変を、転移した部位によって、肺転移、肝転移、脳転移、骨転移、腹膜転移、腹膜亜種などと呼びます。更新、確認日、2020年12月24日、再発、手術療法や薬物療法、放射線治療などの治療により、検査で癌がなくなったことを確認した後、再び癌が現れることです。治療した癌と同じ場所、あるいは近くに癌が現れるだけでなく、別の場所に転移として癌が見つかることも含めて再発と言います。更新確認日、2021年1月14日に、化学放射線療法、放射線治療と薬物療法、化学療法を併用する治療法です。 がんの種類によっては、化学放射線療法が標準治療として推奨されているものもあります。また、手術をした部位から再発したがんに対して行うこともあります。3、手術、薬物療法の補助療法。手術や薬物療法と組み合わせて治療効果を高めるために行う放射線治療です。1、術前照射。手術中に散らばる恐れのあるがん細胞をできるだけ死滅させておくことや、がんをできるだけ小さくして手術をしやすくすることを目的として手術前に行います。2、術後照射。手術で切除しきれずに残ったがん細胞を死滅させ、再発の可能性を下げるために手術後に行います。3、術中照射。手術中に直接目で確認して、確実にがん組織に照射する方法で、がん組織周りの放射線に弱い腸管などの組織への照射を避けることができます。4、薬物療法の補助療法。代表的なものに血液がんの治療で行う造血幹細胞移植の移植前処置があります。免疫力を落とすことで、移植されるドナー幹細胞の拒絶を予防してうまく生着、患者の骨髄の中で血液を作り始めることさせたり、癌細胞をできる限り減少させたりすることを目的に全身照射を行います。関連情報、造血幹細胞移植、リンクが貼られています。2、症状を緩和する治療、骨転移による痛み、脳転移による神経症状、癌組織による気管、血管、神経などの圧迫による症状があるときに、原因となっている部位に放射線を当て、症状を和らげます。また、手術後に再発したがんによる症状を緩和する目的でも行われます。2-2、治療の流れ、放射線治療の検討から実施までの大まかな流れを、以下の項目に沿って説明します。随注、放射線治療の流れ、説明、治療の検討から照射までの治療の流れが描かれています。説明終わり、放射線治療の検討、1、放射線腫瘍医の診察、説明、2、シミュレーション、治療計画用の CT や MRI などを取り、病巣を定め、位置を示す印をつける、3、治療計画の作成、コンピュータを使って照射の範囲、線量、回数などが計算される、4、放射線の照射、1回目の治療は位置決めや確認作業などがある、5、治療の期間中、定期的な医師の診察、医療スタッフによる観察や体調確認がある。図終わり。1、放射線腫瘍医の診察、説明。主治医からがんの治療として、放射線治療を勧められることがあります。その場合は、放射線腫瘍医の診察を受けることになります。放射線腫瘍医は、がんの広がりや体の状態、これまでの検査、治療内容などから、放射線治療を行うかどうか、行う場合の方法、治療目的、副作用、合わせて行う治療などについて検討します。説明を受ける際は、治療の方法、治療期間、期待される効果、予想される副作用などについてよく聞いておきましょう。2、シミュレーション、正確に腫瘍に放射線を照射するために行います。実際の治療を模擬したベッドに寝て CT や MRI などの撮影を行い、治療中の姿勢や放射線を照射する範囲、方向などを決めます。呼吸状態を測定したり、体と機械が接触しないように確認したりします。多くの場合 CT を使うため、これらの作業を CT シミュレーション、1決めと呼びます。また、皮膚の表面や固定部に印をつけるマーキングも行います。マーキングは治療を行うための目印なので、治療期間中は消さないようにしてください。毎回同じ体位を再現することが大切です。体位の固定のために、照射部位によってはシェルと呼ばれる固定具を作ることがあります。図に、頭部固定用のシェル装着の様子。説明。イラスト、医療者が男性患者の頭部にシェルと呼ばれる固定具をつけています。説明終わり。図終わり。関連情報。CT 検査とは、リンクが貼られています。MRI 検査とは、リンクが貼られています。3、治療計画の作成。コンピュータ、治療計画装置を使い、どの部位に、どの方向から、どれくらいの量の放射線を何回に分けて照射するかを検討し、 放射線腫瘍位を中心に治療計画を立てます。癌の部位、その周囲の癌細胞が残っている可能性のある部位、正常組織の部位、それぞれの線量分布を綿密に計算して計画します。治療の目的、全身状態などを考慮して、適切な治療方法を決定します。丸4、放射線の照射、放射線治療室で行います。まず、治療室で体位を決めた後、診療放射線技師が隣接する操作室に入ります。操作室ではモニターで患者の様子を常に確認しています。放射線治療室にはマイクが取り付けてあり、何かあればいつでも診療放射線技師に話しかけることができます。気分が悪くなったり、具合が悪くなったりした時には、いつでも治療を止めることができます。1回目の照射は、照射部位の位置合わせや確認作業に時間がかかることがありますが、2回目からは比較的短時間で終わります。実際に放射線が照射されている時間は数分ですが、動かずにじっとしていることが必要です。シミュレーションの際に固定具を作成した場合には、照射の際にも毎回正確に同じ体位が取れるように固定具を使います。照射中に痛みは感じません。放射線治療室にいる時間は治療の内容によって変わりますが、おおむね10から30分です。丸5、治療期間中、ほとんどの患者は通院で治療を受けており、多くは通常の日常生活を続けることができます。照射は土日と祝日を除き、毎日行うことが一般的です。治療期間は病状や治療目的によって1日から2ヶ月程度と様々です。治療期間中は医師が定期的に診察を行います。副作用に伴う薬の処方や処置、治療計画の変更による CT 撮影を行うこともあります。診察日以外でも診療放射線技師や看護師などから医師に報告されますので、気になることがあれば遠慮なく医療スタッフに伝えてください。2-3、放射線治療に必要な体制とチーム医療。放射線治療を実際に行うためには、いろいろな職種の関わりが必要となります。一般的には、放射線腫瘍医、診療放射線技師、医学物理士、看護師、受付クラークなどが協力して治療を行っています。放射線腫瘍医は、治療方法を決定し、放射線治療の計画を立てます。治療中、治療終了後の診察や副作用の確認も行います。診療放射線技師は、治療部位への放射線照射を担当します。治療計画のための CT 撮影なども行います。医学物理士は、医師の指示通りに放射線治療が行われるよう、放射線治療の設計図の作成や治療の安全管理を担当します。施設によっては、診療放射線技師が医学物理士の資格を持って業務に従事しています。また、診療放射線技師と共に治療機器の保守管理なども行います。看護師は、治療中の体調管理や副作用の確認などを担当しています。治療中や治療後の生活のアドバイスなども行います。また、治療について迷っていることや困っていることなどの相談にも対応します。受付クラークは治療の案内や事務手続きなどを担当しています。用語集、癌情報サービス用語集より、医学物理士、放射線治療において、放射線治療医と連携を取り、患者ごとに最適な放射線量や照射方法の計画や、機器の管理などを物理学的な視点から行う専門家です。更新確認日、2020年10月19日、2-4、副作用と対策。放射線治療の副作用が起こる時期は、放射線治療中または終了直後のもの、急性期と、終了してから半年から数年経った後のもの、晩期があります。また、放射線治療の副作用は、全身的なものと、治療される部位に起こる局所的なものがあります。用語集、癌情報サービス用語集より、副作用、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2021年1月14日。 1、急性期の副作用。1、全身的な副作用。全身的なものでは、疲労感やだるさ、食欲不振、貧血などのほか、感染や出血しやすくなるなどがあります。疲労感、だるさ、倦怠感、症状、疲れやすい、だるい、気力が出ない、などの症状が現れることがあります。個人差が大きく、全く感じない人もいれば、非常に疲れを感じる人もいます。治療中に感じた疲れは、治療が終了して数週間で感じなくなります。原因、放射線治療中の疲れは、放射線による影響ばかりでなく、癌になったことによる精神的な疲れや、外来通院の疲れなどが加わっても起こります。対処方法、治療中は過度な運動を避け、疲れやだるさを感じたら、無理をしないで休みましょう。調子の良い時は、適度な軽い運動が気分転換になります。夜は十分な睡眠をとることが重要です。眠れない日が続くようであれば、医師に相談して睡眠薬を処方してもらいましょう。食欲不振、症状、放射線治療中に食欲がなくなることがあります。原因、口、食道、胃や腸に放射線が当たることによって症状が出る場合があります。対処方法、放射線により障害を受けた正常細胞の修復などのために、普段以上にカロリー、栄養を摂ることが望まれます。少量ずつ数回に分けて食べたり、高カロリーの食事を摂ったりするなどの工夫をします。食事が摂れない時は無理をしないで、担当医や治療スタッフ、栄養士に相談しましょう。感染しやすくなる、白血球減少、貧血、赤血球減少、出血しやすくなる、血小板減少。症状、細菌と戦う白血球、酸素を運ぶ赤血球、出血を防ぐ血小板が減ることにより、感染しやすくなったり、貧血を起こしたり、出血しやすくなったりします。原因、血液細胞は骨髄で作られます。骨髄がたくさんある骨盤、胸骨、椎体など広範囲に放射線が照射されると、骨髄で血液細胞を作る能力が低下して、骨髄抑制、白血球、赤血球、血小板が減ってくることがあります。対処方法、広範囲に放射線治療をしているときは、定期的に血液検査をして血球数の変化を観察します。白血球、血小板の減少が強いと気には治療を休止することがあります。放射線だけで治療している場合に、中止しなければならないほど減少することはかなり稀です。用語集、癌情報サービス用語集より、骨髄抑制、癌治療の副作用や癌そのものによって骨髄の働きが低下している状態を言います。薬物療法で使われる一部の薬や放射線治療により、骨髄が影響を受けると血液細胞を作る機能が低下します。血液細胞のうち、白血球が減少すると感染症、赤血球が減少すると貧血、血小板が減少すると出血などが起こりやすくなります。更新確認日、2021年1月14日、白血球減少、血液中の白血球の数が少なくなった状態のことです。一部の薬物療法や放射線治療では、血液細胞を作る骨髄の働きが低下するため、治療後しばらくすると白血球が減少します。白血球が減少すると、細菌や真菌、カビなどの病原体に感染しやすくなります。特に、白血球の種類の一つである好中球の数が血液1マイクロリットルあたり500個未満に減少すると感染のリスクが大幅に高くなります。更新確認日2021年1月14日白血球血液中の血液細胞の一種であり細菌、ウイルス、真菌、カビといった外敵や癌から体を守る働きをしています。顆粒球、単球、リンパ球などの種類があります。更新確認日、2020年10月19日、赤血球、血液中の血液細胞の一種であり、主な役割は、酸素を全身に運ぶことです。赤血球中にはヘモグロビン、血色素と呼ばれるタンパク質があり、ここに酸素を結合させて運んでいます。赤血球は骨髄で作られ、血管の中で約120日間働いた後、肝臓や脾臓で壊されます。更新確認日、2020年10月19日、血小板、血液中の血液細胞の一種類であり、 出血を止める役割があります。何らかの原因により血管が破れ、血液が流れ、出血することがあります。その場合、血小板が破れた部位に付着します。粘着反応。すると、その血小板から仲間を呼ぶ物質が放出され、放出反応。周りの血小板がどんどん集まってきます。凝集反応。その結果、血栓、かさぶたのようなものが作られ、血液の流出が食い止められます。更新確認日、2020年10月19日に局所的な副作用。局所的なものでは、照射された部位の皮膚の変化のほか、頭部で脱毛、口腔で口の乾き、味覚の異常、胸部で咳、息切れ、腹部で軟便や下痢など、照射される部位によって様々な副作用が起こる可能性があります。皮膚の変化、症状、照射された部位の皮膚に、皮膚の乾燥やかゆみ、ヒリヒリ感、熱感、色調の変化、黄赤、色素沈着、色素脱出、むくみ、表皮剥離などの皮膚炎が起こることがあります。皮膚炎の程度は、照射の量や部位、照射方法によって異なります。通常は、照射終了後2週間から1ヶ月程度で、ほぼ治療前の状態に戻ります。しかし、感染や視線の機能回復には時間がかかるため、乾燥肌で汗をかきにくいなどの症状が残る場合があります。原因、皮膚の基底細胞、皮膚を作り出している細胞は、癌細胞と同様に分裂の盛んな細胞です。放射線には細胞分裂が盛んな細胞に働きかける作用があるため、皮膚が照射により炎症を起こすことがあります。対処方法、予防的ケアが大切です。照射された部位はこすったり、かいたりしないようにしましょう。衣類は皮膚を刺激しないものにしてください。入浴やシャワーは短時間で、ぬるめのお湯にし、刺激の少ない石鹸を使って泡で流すようにして、ゴシゴシ洗わないようにします。放射線皮膚炎は、放射線治療特有の症状であり、治療には放射線に関する専門的知識が必要です。症状が現れてしまった場合には、放射線腫瘍医の指示を受けましょう。詳しくは、病名から探す、で該当するがんの治療をご参照ください。関連情報、病名から探す、リンクが貼られています。2、晩期の副作用。晩期の副作用は、二次がんの発生や妊娠や出産への影響などがありますが、放射線量、照射する部位の大きさなどで発生頻度が推定できます。最新の注意を払って治療計画を立て、問題のないレベルで治療を実施しますので、重篤な晩期の副作用はごく少数の人にしか現れません。しかし、個人差などにより、副作用が絶対起こらないとは断言できません。治療後も定期的な診察で様子を見ます。二次がんの発生、放射線は癌を治す力ばかりではなく、癌を作り出してしまう力もあります。放射線が照射された部位から癌ができる確率は、照射していない場合に比べて高いとされていますが、非常に低い確率です。妊娠や出産への影響、男女とも生殖器への照射を行う場合には、線量によっては不妊をきたす可能性があるため、注意が必要です。将来妊娠、出産を希望される方、授乳中の方などは、治療開始前に担当医にご相談ください。用語集、癌情報サービス用語集より、二次癌、化学療法や放射線による正常細胞の障害のために、治療を終えた数年から数十年後に元の病気とは別の種類の癌を生じることです。更新確認日、2020年12月24日。関連情報、妊孕性、妊娠するための力、ページでは、癌や癌の治療による妊娠への影響について解説しています。妊孕性、リンクが貼られています。2-5、放射線治療後のフォローアップ、生活上の注意、治療が終わった後も、治療の効果と副作用などを調べるために、放射線腫瘍医の診察を受け、必要に応じて検査を行います。放射線治療の副作用は数ヶ月以上経ってから現れることもあるため、定期的に受診することが必要です。2-6、放射線治療に関する質問例。放射線治療の方法は、治療施設の所有している装置などにより異なる場合があります。治療の目的や、個々の生活環境に応じた治療方法、 副作用などについて、主治医や放射線腫瘍医と十分な話し合いをしていくことが大切です。参考として、放射線治療を受ける患者とそのご家族に向けて、主治医や放射線腫瘍医への質問の例を示します。すべてに当てはまるものではありませんが、参考にしてください。1、治療前の質問例。治療について、私のがんはどのような種類でどこまで進んでいる病気、ステージか。私のがんに放射線治療を行う目的は何か。放射線治療にはどのような効果があるか。放射線治療が効く確率はどのくらいか。他の治療法はあるか。薬物療法、化学療法や手術などの治療も必要か。必要ならどの順序になるか。放射線治療が終了してどれくらいでそれらの治療を開始できるか。どのような種類の放射線をどのような方法で照射するか。外部照射か、それとも内部照射か。放射線治療を何週間受けるのか。一週間に何回治療を受けるのか。治療では痛みを感じたり、違和感、不快感を覚えたりするか。入院は必要か。通院で治療できるか。治療の効果はいつ、どのようにして調べるか。治療を終えて帰宅した後に疑問が生じたらどうしたらよいか。副作用や日常生活について考えられる副作用とその対処法はどのようなものか。日常生活でどのようなことに気をつければよいか。治療中に支援を頼めるグループはあるか。一通りの治療にかかる費用はどれくらいか。経済的に苦しい時はどうしたらよいか。公的医療保険は使えるか。放射線治療施設まで自動車を運転して通院してもよいか。男女とも放射線治療が将来の妊娠に影響するか。男女とも治療中、避妊は必要か。授乳中だが放射線治療の影響はないか。2、治療中の質問例。治療中や放射線治療後の数週間は痛みを感じたり、違和感、不快感を覚えたりすることがあるか。放射線の副作用はどのように対処するのか。副作用で外見が変化するか。変化する場合、元に戻るのか戻らないのか。戻る場合、戻るまでどれくらいかかるか。自宅にいる時に風邪や体調不良になったら、どこに相談したらいいのか。日常生活を続けられるか。治療中あるいは治療後に特別な食事が必要か。運動しても良いか。性生活は可能か。喫煙や飲酒をしても良いか。治療中にビタミン剤などのサプリメントを摂取しても安全か。3、治療後の質問例。治療後の診察や検査はどのくらいの頻度で受けなければならないか。日常生活や仕事、性生活、運動ができるようになるまで、どのくらいの時間が必要か。放射線治療を受けたことで、生活に長期的に影響が起きる可能性はあるか。どのような注意が必要か。2-7、関連リンク、参考資料。1、関連リンク、放射線治療の目的、実際の治療法、副作用、治療前から治療中の日常生活の注意点や、がん種別の放射線治療の具体的な方法などが紹介されています。抗剤、がん研究振興財団、肝硬物、知っておきたい放射線治療、改訂版、リンクが貼られています。2、参考資料。1、日本放射線腫瘍学会編、放射線治療計画ガイドライン、2020年版、2020年、金原出版。2、日本放射線腫瘍学会編、患者さんと家族のための放射線治療、Q&A 2020年版、2020年、金原出版。3、日本放射線腫瘍学会ウェブサイト、パンフレット、放射線治療を受けられる方へ、2021年、閲覧日、2023年2月10日、https://www.justro.or.jp/.yomi https://www.jastro.or.jp/.4 抗剤、がん研究振興財団ウェブサイト、肝硬物、知っておきたい放射線治療、改訂版、2022年、閲覧日、2023年2月10日、https://www.fpcr.or.jp/.index.html 読み https http://www.fpcr.or.jp/index.html 作成協力。関連情報。編集員、作成協力者、作成員に、作成協力者、団体、個人、放射線治療の実際。リンクが貼られています。更新、確認日、2023年4月6日。3、放射線治療の種類と方法。3-1、放射線治療の種類。放射線治療は、体の外から放射線を当てる、外部照射と、体の内側から、癌やその周辺に放射線を当てる、内部照射に分けられます。外部照射と内部照射を組み合わせて行うこともあります。実際にどのような治療を行うかは、患者の状況に応じて、主治医や放射線腫瘍医が判断します。治療の目的や実際に行われる方法、予想される副作用なども様々です。どのような治療法があるか、治療の目的や方法、副作用への対処法などについて、主治医や放射線腫瘍医によく聞いておきましょう。放射線治療は原則的に標準治療として公的保険の範囲内で行われます。標準治療とは科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示されたものです。標医師に代表的な照射方法と公的保険の可能性のある癌について示します。これらは個別の状況に関する医学的判断を目的としたものではありません。ご自身の治療方法については、主治医や放射線技師にお尋ねください。表1、放射線の種類と公的医療保険の適用がなされる照射方法、2022年4月現在。説明、外部照射と内部照射における放射線の種類と、それぞれにおける照射方法の名と公的医療保険が適用される癌種が表にまとめられています。説明終わり、外部照射。外部照射には、電子線、X 線、ガンマ線、陽子線、重粒子線、中性子線の5種類があります。1、電子線、照射方法の名、一般的な高エネルギー放射線治療、公的医療保険が適用される癌種、中1、限定なし、中2、2、X 線、照射方法の名、一般的な高エネルギー放射線治療、公的医療保険が適用される癌種、中1、限定なし、中2、照射方法の名、3次元限定照射、公的医療保険が適用される癌種、限定なし、中2、照射方法の名、強度変調放射線治療、IMRT、公的医療保険が適用される癌種、保険適用の可能性あり、中3、固形癌、照射方法の名、画像誘導放射線治療、IGRT、公的医療保険が適用される癌種、限定なし、中2、照射方法の名、低位放射線治療、SRT、低位手術的照射、SRS、公的医療保険が適用される癌種、リニアックによるもの、限定なし、中2、サイバーナイフ、限定なし、中2、ガンマナイフ、保険適用の可能性あり、中3、脳腫瘍、脳転移のある癌、動静脈奇形や三叉神経痛などの良性疾患も保険適用あり、3、ガンマ線、照射方法の名、低位放射線治療、SRT、低位手術的照射、SRS、公的医療保険が適用される癌種、リニアックによるもの、限定なし、中2、サイバーナイフ、限定なし、中2、ガンマナイフ、保険適用の可能性あり、中3、脳腫瘍、脳転移のある癌、動静脈奇形や三叉神経痛などの良性疾患も保険適用あり、4、陽子線、重粒子線、照射方法の名、粒子線治療、陽子線治療、公的医療保険が適用される癌種、保険適用の可能性あり、中3、小児の限局性の固形悪性腫瘍、手術による根治的な治療法が困難である限局性の骨軟部腫瘍、頭頸部悪性腫瘍、口腔、咽喉等の扁平上皮癌を除く、手術による根治的な治療法が困難である肝細胞癌、長径4センチメートル以上のものに限る、手術による根治的な治療法が困難である肝内胆管癌、手術による根治的な治療法が困難である局所進行性膵癌、手術による根治的な治療法が困難である局所大腸癌、手術後に再発したものに限る、 または、限局性及び局所進行性前立腺癌、転移を有する者を除く、照射方法の名、粒子線治療、重粒子線治療、公的医療保険が適用される癌種、保険適用の可能性あり、中、3、手術による根治的な治療法が困難である、限局性の骨軟部腫瘍、頭頸部悪性腫瘍、口腔、咽喉等の扁平上皮癌を除く、手術による根治的な治療法が困難である幹細胞癌、長径4センチメートル以上のものに限る。手術による根治的な治療法が困難である肝内胆管癌。手術による根治的な治療法が困難である局所進行性膵癌。手術による根治的な治療法が困難である局所大腸癌。手術後に再発したものに限る。手術による根治的な治療法が困難である局所進行性子宮頸部腺癌または限局性及び局所進行性前立腺癌、転移を有するものを除く。5、中性子線。照射方法の名、放射中性子補足療法、BNCT、公的医療保険が適用される癌種、切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部癌、内部照射。内部照射には、密封小宣言治療と、非密封放射性同位元素による治療の2種類があり、密封小宣言治療は、さらに2つに分かれます。1、密封小宣言治療、X 線、β 線、γ 線、など、照射方法の名、組織内照射、公的医療保険が適用される癌種、保険適用の可能性あり、中、3、前立腺癌、下その他の口腔癌、皮膚癌、乳癌など。2、密封小宣言治療、ガンマ線、照射方法の名、腔内照射、公的医療保険が適用される癌種、保険適用の可能性あり、中、3、子宮腔、膣腔、口腔、食道、気管支、直腸などの癌。3、非密封放射性同位元素による治療、アルファ線、ベータ線、ガンマ線、など、照射方法の名、内容療法、公的医療保険が適用される癌種、保険適用の可能性あり、中、3、甲状腺癌、悪性リンパ腫、骨転移を伴う癌、中、1、医学通信社編、診療点数早見表、2022年4月版、以下、2022年4月現在の診療報酬点数表、2022年、医学通信社、より作成、中、2、条件によっては適用の例外となることがあります。中、3、保険適用の可能性ありとは、当該癌種のうち、特定の医学的状況において、公的医療保険適用の可能性があるものを表します。当該癌種であっても、適用にならない場合があります。表終わり、それぞれの照射方法については、3、治療の方法、外部照射。4、治療の方法、内部照射をご参照ください。先進医療などの研究段階の放射線治療については、5、先進医療などの研究段階の医療として行われている放射線治療をご参照ください。関連情報、リンクが貼られています。放射線治療の種類と方法、3、治療の方法、外部照射、放射線治療の種類と方法、4、治療の方法、内部照射、放射線治療の種類と方法、5、先進医療などの研究段階の医療として行われている放射線治療。3-2、放射線治療で使われる放射線。1、放射線の種類。放射線とは、空間や物質中を波の形や粒子でエネルギーを伝播するものを総称する言葉です。放射線は、電磁放射線、電磁波と粒子放射線、粒子線の2種類に大きく分けられます。電磁波には、X 線、ガンマ線などが含まれます。粒子線は、原子を構成する粒子がいろいろな速度で飛んでくるものです。アルファ線、ベータ線、電子線、陽子線、炭素線を代表とする重粒子線、中性子線などがあります。随注、放射線の種類。説明。放射線、電離放射線は、電磁放射線、光子、粒子放射線、荷電粒子、粒子放射線、非荷電粒子に分かれています。電磁放射線、光子はガンマ線、X 線を使います。粒子放射線、荷電粒子はアルファ線、ベータ線、電子線、陽子線、重粒子線、炭素線などを使います。粒子放射線、非荷電粒子は中性子線を使います。説明終わり、図終わり。2、 放射線治療で用いられる単位。放射線治療を受ける際の説明で、グレイという言葉が出てくるかもしれません。このグレイという単位は、吸収線量と言われ、放射線が物質、人体も含むに当たった時にどれくらいのエネルギーが吸収されたかを表す単位です。また、シーベルトという単位もあります。こちらは実光線量と言われ、放射線防護や被曝などを検討する際に使われます。放射線が人間に当たった時にどれだけ健康被害があるかを評価するために使う単位です。放射線の種類や人体の部位によって計算式から求められます。X 線、ガンマ線、電子線では、おおむねグレイイコールシーベルトです。ベクレルという単位は、放射能、放射線を発する能力の量を表します。表に。表に、放射線治療で用いられる単位。単位、グレイ。放射線が物質、人体も含むに当たった時にどれくらいのエネルギーが吸収されたかを表す単位。単位、シーベルト、放射線が人間に当たった時にどれだけ健康被害があるかを評価するために使う単位。単位、ベクレル、放射能、放射線を発する能力の量を表す単位。表終わり。3-3、治療の方法、外部照射。現在癌の治療で最も多く使われている放射線治療は外部照射です。外部照射では癌病巣に対して体の外から放射線を照射します。表意にあるように使用する放射線、装置、方法によりいくつかの種類があります。中でも高エネルギーの X 線を照射する方法が最も多く行われています。通常の放射線治療で用いられる X 線の外部照射では体の表面近くで線量は最大となり、それ以降は体内を進むに従って吸収される放射線量が徐々に減少します。このことから、一方向からの照射では、深いところにある癌病巣に十分なダメージを与えようとすると、癌病巣より浅いところにある正常細胞により大きなダメージを与えることになります。これを避けるために、多方向から弱い線量を癌病巣に当て、周囲の正常な細胞に当たる量を減らし、癌病巣の線量が高くなるように照射する技術が開発されています。放射線をどのように照射するかは、放射線治療計画装置、専用コンピューターを使って綿密に計画します。癌を有効に治療しながら、一方では周辺の正常組織にできるだけ影響を及ぼさないように配慮します。治療装置の進歩により、今日では、様々な方向から短時間で照射することが可能になってきました。1、一般的な高エネルギー放射線治療。高エネルギーの X 線を発生させる装置で最も一般的に用いられているものを、リニアック直線加速器と言います。別名、高エネルギー放射線治療装置とも言います。この装置から発生する電子線や X 線を多方向から正確に照射します。病状や治療目的により、放射線使用医が治療方法や回数を決めます。治療は通常、月曜日から金曜日までの週5日間、数週間かけて実施します。このようにすることで、癌細胞を死滅させるのに十分な放射線量を照射し、一方で正常な細胞には、回復するための時間を毎日与えることができます。2、3次元限定照射、3D、CRT、3ディメンショナルコンフォーマルレディエーションセラピー。3次元限定照射、3D、CRT は、最初に CT、MRI、PET などの画像と専用コンピューターを使って、癌の大きさや形、部位を特定し、癌と周りの組織を立体的に再現します。その上で、治療装置を回転させながら、癌の大きさと形状に合わせて正確に放射線を照射します。正常組織への影響がなるべく少なくなるように工夫されており、現在多くの病院でこの方法が用いられています。関連情報、リンクが貼られています。CT 検査とは、MRI 検査とは、PET 検査とは、3、強度変調放射線治療、IMRT、Intensity Moderated Radiation Therapy。IMRT とは、放射線治療計画装置。専用コンピューターによる最適化計算により、癌組織には高い放射線量を与え、隣接する正常組織には放射線量を低く抑えることを可能にした治療方法です。照射する範囲を調整するための マルチリーフコリメータ、MLC、マルチリーフコライマ等と呼ばれる装置を用いて、図に、癌に対して理想的な放射線量で多方向から放射線を照射することにより、癌の形状に一致した部分へ集中性の高い線量を照射します。図3。図2、マルチリーフコリメーター、MLC。説明。イラスト、リニアック装置の治療台に上半身裸の患者が上向きに横たわっています。リニアック装置は癌組織の形に合わせて照射口の形を調整します。説明終わり。図終わり。図3、強度変調放射線治療、IMRT の照射イメージ。説明。イラスト、頭頸部癌。前立腺癌に対する従来法と IMRT での照射が左右比較して描かれています。IMRT では頭頸部癌では唾液腺を避け、前立腺癌では直腸を避けて照射されます。癌には強く放射線が当たっており、癌以外の組織には弱く当たっています。説明終わり、図終わり、IMRT を回転させながら行う強度変調回転放射線治療、VMAT、ボリュメトリックモダレイティッドアークセラピーという方法もあります。VMAT は回転減退照射を進化させた照射方法であり、IMRT の中に含まれます。VMAT は回転しながら IMRT が行われるため、治療時間が短縮され、患者の治療台上での体内の腫瘍の動きによる影響を軽減させることが可能です。また、IMRT に特化した専用の放射線治療装置として、トモセラピー、トモゼラピーがあります。トモセラピーは、IMRT の専用機として開発された放射線治療システムで、CT で用いるドーナツ型のは、カントリーの中に、小型のリニアックと画像を取得する装置を一体として組み込んでいます。これにより、それ以前では不可能とされてきた、広範囲かつ、線量集中度の高い IMRT が実施可能になりました。トモセラピーの利点は、脳と脊髄の同時照射、リンパ腫の広範囲照射、全身に転移した広範囲の照射、骨髄移植前の全身照射などを強弱をつけ最適化された放射線によって一度に照射できることです。4. 低位放射線治療 SRT ステレオタクティックレディエーションセラピー。低位放射線治療 SRT とは病巣に対し多方向から放射線を集中させる方法です。低位照射、ピンポイント照射とも呼ばれます。通常の放射線治療と比較して周囲の正常組織に当たる線量を極力減少させることが可能です。1回照射で終わる場合を特別に低位手術的照射 SRS ステレオタクティックラジオサージリーといい小さな病巣に有効な治療法です。低位放射線治療で用いられる装置の一つとしてガンマナイフがあります。ガンマナイフとは約200個のコバルト60線源から出るガンマ線がコリメーターによって細いビームとなり、小さな領域、病巣に集まるように設計された放射線治療装置です。一本一本の放射線は細いビームなので、病巣に達するまでの正常組織にはほとんど影響を与えずに、ビームが集中する病巣部に対して集中的に照射することができます。図4。図4、ガンマナイフにおける照射の仕組み。説明、イラスト、コリメーターを通してコバルト線源から放射線ビームが患部に集中して照射されています。ガンマナイフは約200本の細いビーム、放射線を虫眼鏡の焦点のように病巣部に集中的に照射します。説明終わり、図終わり、ガンマナイフは主に転移性脳腫瘍の治療に用いられます。必要に応じて、リニアックによる全脳照射との組み合わせが検討されます。また、脳動静脈奇形、聴神経症種をはじめとする脳内の小さな良性病変の治療においても優れた成績を上げています。リニアックを用いても、課題や治療ベッドの回転を組み合わせて放射線を照射することにより、ガンマナイフと同等の放射線集中効果を得ることができます。リニアックを用いた低位放射線治療がガンマナイフと異なる点は、分割照射が容易に行える点にあります。最近では、小型のリニアックを搭載した低位照射に特化した装置も普及し始めました。その一つが、サイバーナイフ、サイバーナイフです。サイバーナイフは、超小型リニアックを産業用ロボットに取り付けた装置です。図5。2方向の X 線透視撮影を利用して患者の動きをモニターしながら、産業用ロボットの特徴を活かして様々な方向からピンポイント治療することが可能です。図6。現在では IMRT の認可も受けています。図5、サイバーナイフの装置。説明。放射線治療装置に患者が横たわり、頭部にサイバーナイフの装置が向けられています。説明終わり。図終わり。図6、サイバーナイフにおける照射イメージ。説明。イラスト、ライナックヘッドが移動しながら、患部に放射線ビームを照射しています。説明終わり。図終わり。5、粒子線治療、陽子線治療、重粒子線治療。粒子線治療とは、陽子や重粒子、炭素イオンなどの粒子放射線のビームを病巣に照射する放射線治療法の総称です。X 線による一般的な治療と比較して、癌病巣に合わせて放射線をより集中できる利点があります。現在、医療で実施されているのは、陽子線治療と重粒子線治療、炭素線ですが、粒子線の加速器システムを設置するためには高額な設備投資が必要であり、装置の運用コストも高いことから、日本で実施可能な病院は限られています。2023年3月現在で25施設、陽子線治療施設が18、炭素イオンを使う重粒子線治療施設が6、両方を実施できる施設が1となっています。通常の放射線治療で用いられる X 線の外部照射では、体の表面近くで線量は最大となり、それ以降は体内を進むに従って吸収される放射線量が徐々に減少します。これに対して、粒子線、陽子線や重粒子線は、体内に入っても表面近くではエネルギーをあまり放出せず、停止する直前にエネルギーを放出して大きな線量を組織に与える性質があります。これを発見者の名を取って、ブラックピークと呼びます。病巣の深さや大きさに合わせて、このピークの深さや幅を調整することで、病巣に効率よく線量を集中し、正常組織への線量を少なくします。実際の癌病巣は深さ、方向に厚みがあります。そのため、粒子線を癌病巣に一様に照射するために、ブラックピークを重ね合わせて深さ、方向の線量分布が一様な領域を形成するように照射します。このように、一様に広げられたビームの形を拡大ブラックピーク、SOBP、スプレッド、アウトブラグピークと呼びます。図7。図7、拡大ブラックピーク、SOBP。説明。体表面からの病巣の深さを横軸、線量を縦軸としたブラック曲線です。陽子線治療における、癌組織に対するブラックピークと拡大ブラックピークが示されています。説明終わり。図終わり。陽子線治療では、陽子、水素原子の原子核であり、正の電荷を持つものを高速の 60-80% 程度まで加速した陽子線を体内に照射します。一方、重粒子線治療では、陽子より約12倍重い炭素イオンを高速の約 70% まで加速した重粒子線を照射します。これらは X 線やガンマ線と比べて、放射線を当てるところ、当てないところが正確に区分けできるため、副作用が少ない、腫瘍の種類や部位によっては高い治療効果が期待できるなどの特徴があります。治療を受ける場合は、医師に詳しく聞いてみてください。陽子線、重粒子線治療のうち、保険が適用される可能性があるものを、表1、放射線の種類と公的医療保険の適用がなされる照射方法、2022年4月現在に示しました。それ以外に、陽子線、重粒子線治療は、先進医療として行われているものもあります。一般に、保険が適用される医療以外の陽子線、重粒子線治療の部分は自己負担が必要です。陽子線、重粒子線治療については、5、先進医療などの研究段階の医療として行われている放射線治療もご参照ください。用語集、癌情報サービス用語集より、先進医療、保険診療として認められていない医療技術の中で、保険診療とすべきかどうかの評価が必要であると厚生労働大臣が定めた治療法、評価療養です。効果や安全性を科学的に確かめる段階の高度な医療技術で実施できる医療機関が限定されています。更新・確認日、2020年12月24日。関連情報、リンクが貼られています。 放射線治療の種類と方法。表1、放射線の種類と公的医療保険の適用がなされる照射方法。2018年4月現在、放射線治療の種類と方法。5、先進医療などの研究段階の医療として行われている放射線治療。6、画像誘導放射線治療、IGRT、アイマグイーガイディッドラジオセラピー。IGRT とは、放射線をより正確に照射するための補助技術です。治療日ごとに内臓の充満度の違いや呼吸に伴う動きによって、眼病層がわずかに動く可能性がありますが、その際に放射線をより正確に病層に照射するために、治療位置を補正するための技術のことを言います。IGRT を用いた治療では、放射線治療室で患者に治療を行う直前に、X 線、CT、MRI 撮影などを行い、事前に撮影した画像情報と比較して、照射位置の調整を行います。正確な位置合わせを行うために、眼病層の内部あるいは近くに小さな金星のマーカーを埋め込む場合もあります。3-4、治療の方法、内部照射。内部照射として分類されるものには、一般的に、密封照線源治療、非密封の放射線同位元素を用いた治療があります。1、密封照線源治療、組織内照射、腔内照射。密封照線源治療は、放射線が強く照射される範囲が、癌組織やその周りに極めて限定的であるため、癌を治す確率が高く、しかも副作用が少ない治療法です。一般的には小さな癌に効果が高い治療法で、外部照射と組み合わせて使われることもあります。長時間治療する方法を、時間あたりの線量が低いので低線量率と呼び、短時間治療する方法を高線量率と呼びます。密封照線源治療には、組織内照射、腔内照射があります。組織内照射では、放射性同位元素、コバルト60、セシウム137、イリジウム192、金198などを管、針、ワイヤー、粒状などの形状となった容器に密封して、癌組織やその周囲組織に直接挿入します。多くの放射線源は一時的に体内に挿入し、治療が終了すると抜去しますが、粒状の線源である金198、要素125では、刺入したままにしておきます。永久刺入。永久刺入された場合は、体から出る放射線が周りの人に危険のない範囲に下がるまでの数日間、患者は放射線を遮蔽する部屋に隔離されます。体に影響のない材質を用いており、照射される放射線量も徐々に減少することから、体外へ取り出す必要がなくなります。前立腺癌への密封照線源治療の例として、要素125が密封された小さなカプセルを前立腺内に挿入して埋め込み、前立腺の内部から放射線を照射する治療法があります。埋め込む数は50個から100個程度で患者によって異なります。埋め込む位置は、あらかじめコンピューターを用いて、尿道や直腸などの他の臓器への影響が最小で治療効果が高い場所を選びます。腔内照射では、遠隔操作密封照線源治療、ラルス、リモートアフターローディングシステムを利用します。子宮などの腔内にあらかじめ細い管、カテーテルを配置し、その管を通して放射線源を送り込むことで治療します。ズアージミ。ズアージミ、子宮頸がんへの密封照線源治療の例。説明。イラスト、女性の子宮と卵巣、膣の母子図です。子宮頸部に癌組織があり、膣内にカテーテルが挿入されています。カテーテルを挿入し、膣内から癌組織に照射します。説明終わり、図終わり。密封照線源治療では、正面と側面の2方向の X 線、レントゲン、写真を用いて治療計画を立てます。しかし、コンピューターの進歩により、CT や MRI の画像を利用して、当日の患者の状態を反映した治療を行うことができるようになってきました。これを画像誘導照線源治療、IGBT、I、MAG、E ガイディッドブライエラピーと言います。2、非密封の放射線同位元素を用いた治療、核医学治療、非密封の放射性同位元素、アイソトープを経口薬や静脈注射によって体内に取り込む核医学治療もあります。例えば、要素を体内に投与すると甲状腺組織に取り込まれることを利用して、 8日ナトリウムカプセル、要素131含有というベータ線を出す放射性同位元素を、甲状腺機能亢進症や遠隔転移のある甲状腺がんの治療に用います。また、特定の難治性悪性リンパ腫に対し、モノクローナル抗体とアイソトープを結合した放射性標識抗体ゼバリン、イットリウム90含有、抗体医薬品の一種を注射する放射免疫療法も行われています。これらの抗体、医薬品は癌細胞に直接結合し、少量の放射線で癌細胞に損傷を与えるように作られています。去勢抵抗性前立腺癌の骨転移に対し、塩化ラジウム223注射液を用いた治療も始まりました。用語集、癌情報サービス用語集より、遠隔転移、癌細胞が最初に発生した場所、原発層から血管やリンパ管に入り込み、血液やリンパ液の流れに乗って別の臓器や器官に移動し、そこで増えることを言います。更新確認日、2020年10月19日、モノクローナル抗体、体内に侵入した細菌やウイルスなどの異物、抗原から体を守るために抗体が作られます。抗原にあるたくさんの目印、抗原決定器の中から1種類、ものの目印とだけ結合する抗体を、人工的にクローン、クローナル、増殖させたものをモノクローナル抗体と言います。分子標的薬など、癌細胞の特定の抗原に結合する薬などに利用されています。更新確認日、2020年10月19日、3-5、先進医療などの研究段階の医療として行われている放射線治療。先進医療は、新しい医療を評価するために、厚生労働大臣が特別に定めた公的医療保険が適用されない医療で、先進医療制度として、保険診療との併用が認められています。この場合、保険が適用される医療以外は、自己負担となりますが、陽子線治療、重粒子線治療などの粒子線治療は、公的保険適用となっている癌以外でも、先進医療として様々な検討が進められています。現在開発中であり、臨床試験として実施されている放射線治療について以下に記載します。1、先進医療として行われている粒子線治療、陽子線治療、抗芽腫、頭頸部扁平上皮癌、原曲性肺癌、局所進行食道癌、肝細胞癌、保険適用外のもの、膀胱癌、局所進行子宮頸癌、転移性肺腫瘍他多数が実施中となっています。2022年7月現在。また、一部の癌種については保険が適用されています。詳しくは、表1、放射線の種類と公的医療保険の適用がなされる照射方法、2022年4月現在、をご参照ください。重粒子線治療、原曲性肺癌、局所進行食道癌、肝細胞癌、保険適用外のもの、腎癌、局所進行子宮頸癌、巨大、6センチメートル以上、扁平上皮癌、転移性肺腫瘍他多数が実施中となっています。2022年7月現在。また、一部の癌種については保険が適用されています。詳しくは、表1、放射線の種類と公的医療保険の適用がなされる照射方法、2022年4月現在、をご参照ください。先進医療の費用は状況によって異なりますが、一般的には、治療費全体で300万円前後です。先進医療は、国が定めた一定の条件を備えた医療機関でのみ実施が認められています。すべての癌に適用できるものではなく、患者個別の状況に合わせて、医師の判断が必要になります。また、臨床研究として、新しい治療法の有効性を調べる目的で行われている治療もあります。臨床試験について詳しくは、研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識をご参照ください。現在行われている先進医療については、関連情報、6、関連リンク、参考資料、2、参考資料をご参照ください。2、その他、放射中性子補足療法、BNCT、ボロンニュートロンキャプチャーセラピー、中性子線治療は、外部放射線治療の特殊なものです。従来の X 線による放射線治療では治療効果が期待されない種類のがん治療に使われます。 中性子線は他の放射線と比較して細胞に対する生物学的作用が強く、注意して使えば大きな利点となりますが、中性子は正常組織への影響も強いため、治療には注意が求められます。現在、中性子の効果を増大させる作用のある薬剤との組み合わせを利用して、頭頸部がんの一部で保険適用となっています。詳しくは、表1、放射線の種類と公的医療保険の適用がなされる照射方法、2022年4月現在、をご参照ください。また、一部の施設において、脳腫瘍、皮膚がんなどに対する放射中性子補足療法の研究が進められています。これらについてもっと知りたいときは、医師もしくはがん相談支援センターにご相談ください。がん相談支援センターについては、がん相談支援センターとは、をご参照ください。関連情報、リンクが貼られています。放射線治療の種類と方法、表1、放射線の種類と公的医療保険の適用がなされる照射方法、2022年4月現在、厚生労働省、先進医療を実施している医療機関の一覧、研究段階の医療、臨床試験、治験など、基礎知識、がん相談支援センターとは、3-6、関連リンク、参考資料、1、関連リンク、放射線治療の目的、実際の治療法、副作用、治療前から治療中の日常生活の注意点や、がん種別の放射線治療の具体的な方法などが紹介されています。抗剤、がん研究振興財団、肝硬物、知っておきたい放射線治療、改訂版、リンクが貼られています。2、参考資料、1、日本放射線腫瘍学会編、放射線治療計画ガイドライン、2020年版、2020年、金原出版、2、日本放射線腫瘍学会編、患者さんと家族のための放射線治療、Q&A 2020年版、2020年、金原出版、3、日本放射線腫瘍学会ウェブサイト、パンフレット、放射線治療を受けられる方へ、2021年、閲覧日、2023年2月10日、https://www.jastro.or.jp/4 日本放射線腫瘍学会ウェブサイト、粒子線治療施設、2021年、閲覧日、2023年3月3日、https://www.jastro.or.jp/5 日本放射線腫瘍学会ウェブサイト、先進医療 A として実施する粒子線治療、陽子線治療、重粒子線治療の疾患別統一治療方針、2022年、閲覧日、2023年3月3日、https://www.jastro.or.jp/6 厚生労働省ウェブサイト、先進医療の各技術の概要、2023年、閲覧日、2023年3月3日、https://www.mhlw.go.jp/index.html://https://www.mhlw.go.jp/index.html7 抗剤、がん研究振興財団ウェブサイト、肝硬物、知っておきたい放射線治療、改訂版、2022年、閲覧日、2023年2月10日、https://www.fpcr.or.jp/index.html4 https://www.fpcr.or.jp/index.html8 医学通信社編、診療点数早見表、2022年4月版、以下、2022年4月現在の診療報酬点数表、2022年、 医学通信社、作成協力、関連情報、編集員、作成協力者、作成員、に、作成協力者、団体、個人、放射線治療の種類と方法、リンクが貼られています。更新、確認日、2023年4月6日、0時と正午付け、放射線治療、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚、聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2023年4月。